蹴落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。私は女子バレーが好きでね、11月になりますとグランドチャンピオンシップというのがねやるんで、今から楽しみにしてるんですけども、日本人はどうしても身長のね問題もあります。体格の問題もありまして、スパイク力が足りないんです。それに比べますと、例えばロシアでね、白い巨頭と言われているガモアという選手がおりまして、これがとにかく背が高いもんですから、軽く打ってもですね、急角度にてっぺんから地べたに向けて球がめり込むような、そういうボールを打てるんです。それに比べて日本人選手がどんなに一生懸命全力で打ってもポヨンポヨンとした感じに見えてしまうと。じゃあこれはもう日本は絶対にかなわないのかというと、そういうことは決してないと思うんです。例えば日本とほとんど体格の変わらない中国、これは常に優勝候補になっております。じゃあなんで中国は強くて日本は弱いのか。これはもう徹底してメンタルコントロールができているからなんです。日本チームはどうしてもね、精神的に脆い、弱い。ホームでやりますとノリで勝ったりするんですけども、アウェイでやりますと全然ダメだとかね、感情の起伏も大きすぎるんです。笑ったり落ち込んだりというのが非常に大きすぎる。その辺中国っていうのはこのメンタル面の管理っていうのはきっちりできてる。まるでロボットのように試合すると。メンタルがきちんとできてますと、コントロールできておりますと、やはり隙がなくなりますよね。乱れなくなってくる。バレーボールの場合はですね、ミスをしないことが一番重要ですね。例えばサーブミスですね。日本っていうのは乱れてきますと、このサーブミスを連発してしまうと。これがもうメンタルの弱さなんですね。あと守備で言えばサーブレシーブ、相手が打ってきたサーブをしっかりとレシーブして、それでセッターに返すわけですね。で、セッターがしっかりトスをして、そうすると的確な攻撃をすることが可能になると。しっかりとサーブをレシーブして、それをセッターに返して、で、セッターがきちっと球を上げて、それでそれを打つということですよね。メンタルが弱いとここがグダグダになってしまうと。決してね、ガモアのようなね、強い、ものすごいスパイクをね、打つような選手がいなくても、ミスが少なければ、中国のように勝てるんです。ミスが多いともう全然ダメだということになります。野球をね、好きな人もよくわかりますよね。野球でも全く同じですから、打撃力がそれほど強くなくても、ミスが少なければ勝てるんです。これをね、我々個人のね、生活にね、人生に置き換えてみますと、非常に参考になると思います。自分自身に秀でた能力というのがなくても、自分の能力がそこそこであっても、総合力を高めていけば勝てるわけです。例えば自分が営業マンだとしましょうか。セールスマンだとしましょう。もちろんセールスマンで一番優秀なのは、口がね、うまい人。やはりセールストークがね、抜群にうまい人。この人はやはり売れますよね。ところがね、自分にはね、そんな能力はないと。セールストークっていうのがそんなに上手くない時には、どうしたらいいんだろうかっていうふうになりますと、やはり総合力を身につけるしかないんだろうなというふうに思います。例えばですね、めちゃくちゃセールストークが上手い人であっても、人格的に問題があったりですね、遅刻を平気でしたりですね、約束を破ったり、態度が横柄だったり、そういう人はね、長く通用しないと思うんです。しかし、セールストークがそんなに上手くなくても、饒舌でなくても、一生懸命商品説明して、謙虚で、約束をしっかり守って、身なりがしっかりしていて、社会人として総合的に優れていれば、そういう人は売れると思います。むしろセールストークが上手い人よりも、 長期的には売れるんじゃないかなというふうに思います。ここでやはり問題になってくるのは精神力なんだろうなと。遅刻をしないというね、その一つをとっても精神力が要求される。自分の気分に流されないということなんですよね。気分で動こうとしないと。女子バレーの話に戻りますけども、日本のね、女子バレーのチームっていうのは、どうしても気分で試合するというところがありますよね。例えば、まあ、代々木体育館あたりでね、試合をしますと、応援が全部ね、日本ですからね、自分たちを応援してくれてるわけですから、これはもうその気分で戦えるわけですよ。歓声の中でね、押し上げられて試合することができると。ところが、アウェイになりますと、ブーイングの中で戦うと。そうなるともう全然弱くなってしまう。これは気分で戦ってるからなんです。気分本位になってるからなんです。森田療法というね、精神療法の一種がありますけれども、この森田療法でよく言われるのが、気分本位ではなくて仕事本位になりなさいというようなことがね、よく言われます。森田療法の中で、人は往々にして、この気分で仕事をしようとするわけです。気分が良ければやるけども、気分が良くなければやらないよと。家の掃除洗濯でもね、学校の宿題でも何でもそうで、気分が良ければやるけれども、気分が治ってこなければやらないと。これがまあ人間の大体の習性ですよね。この気分本位がね、究極まで行きますと精神的に病んだ状態になってくると。精神的に病んでいる人っていうのはこの気分本位なんですね。究極の気分本位の状況なんです。ところがこれを切り替えてですね、仕事本位にすると、仕事本位っていうのはどういうことかって言ったら、やりたいからやるんじゃなくて、やるべきだからやるということが、これが仕事本位ですね。気分に逆らって生きるというふうに言ってもいいと思います。気分に逆らって生きる。むしろね、気分本位で生きる。気が乗ったからやるという状況は後退であるというふうに見なすわけですね。後退っていうのは、後ろに下がると。進歩の反対ですね。進歩の反対。気が乗ったからやるっていうのは後退であると。進歩っていうのは気が乗らなくてもやると。これが進歩。こういうふうに考えるわけです。ですから、自分の人生をどんどん進歩させたいと、自分の人生をね、さらに良いものにしたいと思うならば、少しでも気分が乗らない状況で行動することが重要だということです。気乗りしないで、いやいや行動すれば行動するほど自分の人生は良くなっていきますよっていうことですね。嫌だな、これ嫌だな、本当にやりたくねえなと思うからこそやると。そうすれば人生は開けていくということです。これが仕事本位という考え方。まあなかなかできない。まあ私もできない。でも基本はそういうことだということですね。まあ例えば、まあダイエット。本当に難しい。まあ私なんか全然できないわけですけども。まあ一般論を言えば、基本的なことをしっかりやってきゃいいわけですね。食べ過ぎない。飲み過ぎない。塩分、糖分を控える。適度に運動する。このね、基本的なことをしっかりやっていけばいいわけですよ。そんなに難しいことじゃない。特別な手段を用いる必要性はない。なんかの薬、高い薬買ってきて飲んだりね。薬で痩せるんだったらね、お金持ちの人でね、太ってる人間は一人もいないはずですよね。ということは、薬で痩せるということはね、ないわけですから。ですから、あくまでも、食事療法と運動しかないわけですね。その基本的なことをしっかりできるかできないか。で、しっかりやるためには、やはり気分に逆らって生活することですよね。気分に逆らって、基本的なことを一つ一つしっかりやっていくということです。バレーボールでも、自分のね、メンタル面を高めていく、メンタル面というかね、テンションですね、テンション。テンションを高めていこうと、高めていって、テンションでもって戦おうとすると全然ダメだということですね。テンションが高かろうと低かろうとやると、同じようにやるということの方が重要です。テンションが高くても低くても、しっかりとサーブを打つと。相手のサーブをしっかり返すと。しっかりトスして、しっかり打ち込むと。自分のテンションと関係なくやると。これができるようになると勝てるんですね。中国はこれができてる。 中国人というのは結構感情的な民族ですね。日本に負けず劣らず感情的なところがありますけれども。それでも試合の時はきちっとね、メンタル面をコントロールして出てくるわけですよ。ここがすごいと思いますね。まあ皆さん、ね、私を含めて、まあいろいろ課題があるわけですけども。なんかね、特別な起死回生の一手はないだろうか。もっといい手段、もっといい方法ないんだろうかなっていうふうに考えますよね。別になくてもいいってことなんですよ。そんなものは。特別なそういうね、手段とかそういう手はなくてもいい。平凡でもいいわけですね。方法論なんていうのは平凡でもいい。ただ問題なのは総合的にやるってことなんですよ。大事なのはね。基本的なことをしっかりやると。それでまあ下手なミスをこかないと。そういう考え方ですよね。スポーツでも一流の選手っていうのはメンタルコントロールがもう完璧にできてるんですよね。決してね、気分で練習サボったりしませんもんね。どんな時でもしっかりとね、練習のメニューをこなしますよね。プレイしてても泣いたり笑ったりしませんもん。まあ中にはね、新庄みたいな面白いやつもいましたけども。まあ基本的にはむっつりしてるやつが多いですよね、一流の選手っていうのは。まあ新庄の場合はね、あれは、ま、個人的に秀でていたというよりも、チームがやっぱり良かったのかなと。それでそのチームワークを引っ張り出す力がね、新庄は長けていたのかなと、いうような感じがしますね。日本ハムなんていうのはね、ものすごく打撃力が勝ってたわけじゃなくて、やはりね、チーム力が良かったと。今ちょっと弱くなってきてるような気がしますけれども、やはりそこだなというふうに思いますね。いかにね、自分の気分に逆らって生きていくのか。結構ね、孤独にやっててもなかなかその辺ってのは難しいのかなと。やはりね、同じような考え方をしている人間、まあこういうストイックなね、考え方をしている人間と、お友達になってですね。それでまあお互いにまあ頑張ろうぜというふうに励まし合うような。そういう人間関係がありますと非常にうまくいきますよね。相手がどういうような努力の仕方をしているのかということをね、教えてもらうんですね。どんどんね、質問して教えてもらう。そういう相手を見つけることだと思いますね。テクニックに走るとどうしてもダメなんですよね、物事は。例えばね、私は大学受験の時に、記憶術をね、一生懸命勉強しまして、記憶術の習得に明け暮れておりまして、記憶術はね、相当マスターしたんですけども、肝心な記憶をしなかったと。言ってる意味わかりますかね？記憶術を使ってね、英単語を勉強したりね、漢字を勉強したりね、すればよかったんですけども。記憶術を覚えることに全力を費やしてしまったと。これは辛いですよね。それで結局ね、三流の大学にしか行けなかったんですけども。聞くところによりますと、この国立大学に行く人のね、勉強法なんか聞きますと。参考書とか問題集を一切使わないで、教科書に書いてある問題を繰り返し繰り返し解いたと。それだけで共通一次90点取ってしまいましたよ、みたいなね、そういう話聞くわけですよ。つまりこれはですね、特別なテクニックを駆使してるわけでも何でもなくて、基本的な知識を自分の頭の中に地道に詰め込んでいったと。これでまあ国立大学を合格したと、そういう話なんですよね。じゃあ俺は一体何だったんだろうなというふうに思います。今でも記憶術うまいですよ。まあ無駄になったとは思いませんけれども。ただあれは何だったんだろうなと思いますね、私の大学受験は。フライパンを一生懸命作っていて料理をしなかったっていうのと同じですよね。ですからまあテクニックじゃないんだよと。そんなにすごいテクニックなんか追っかけなくてもいいんだよと。それよりも基本的なことをしっかりやっていくんだと。当たり前のことをしっかりやっていこうよと。誰もが知ってるような常識をしっかりやっていこうじゃないかと。ということです。今ね、職がない人がね、ものすごく多いわけですけれども。自分にはスキルがないんだよと。そういうふうに悩んでる人が結構いると思うんですけれども。スキルよりも総合力ですよ。自分は仕事を転々としてきてしまったと。それを恥じる必要性はないわけでね。仕事を転々としてきたっていうのはそれだけ自分が総合力を養ってきたってことですから。特殊技能なんていうのは後で何でも身につけることできますから。それよりもね、人としての総合力、社会人としての総合力の方が大事ですから。 相手がどう思うかわかんないけど、少なくても自分はそうやって自分に誇りを持っていった方がいいと思いますよ。というわけで、今週はこの辺で、また来週。